ご協力ください。日本赤十字社。
スジャータの名楽が8時をお知らせします。
前にでも抹茶さんと一緒に婚活なイベントみたいな、
うん、
一緒に登録したのに、
うん、
あの当日の朝キャンセルって言われるっていうね。その、
あ、そうなんや。
その会場からコロナの影響でキャンセルになりましたみたいな。当日言うみたいな。俺だって12時に始まるっつって11時ぐらいに2人で集まってちょっと一杯引っ掛けてから行きましょうっつって一杯引っ掛けてる途中でなんか中止になるみたいですっていう風に連絡が来たんですから、その時に。はぁっつって、どうすんだよっつって、おい飲んだだけじゃねえかみたいな、昼からみたいな感じになって終わりましたよ。結局だからなんかあの限りなくキャバクラに近いスナック行くかっつってね。そういうとこ行くで、行くことであのとりあえず中和するしかないですよね、本当に。
なるほど、そうやな。そう、
女性に会えなかったわけですから、
ある意味
そう、そこで中和するしかないなみたいな感じで、ドタキャンもドタキャンだったから、ね、はい。じゃあまずはね、あの普通歌をね読んでいきたいと思いますけども、うん、
はいはいはいはい、
ラジオでピロリズムさんですね。
はい、
はい、宝塚記念終わってからまた復活 してますけどもね。
お
う、はい、ブライトさん、高谷さん、こんばんは。
どうもどうも。
毎日雨が続いて嫌になるぜ、ビント。さて、私いつものように村寺過去会七夕賞を聞き漁っていたのですが、少し気になることがあったので質問してますってことで、
はいはい、
ブライトさん、結局弾岬には行かれたのですかってことで、
あ、
確か拓也さんの呪いで2回ほど延期になった報告あったと思うのですが、うん、行けてないのならまた行けたらいいですね。さて、今週は七夕記念かっこ七尾さんごめんなさいってことで、七夕記念は何、地方かな。アレルハンデ重賞なんで、スカッと当てちゃってください。イタリアンレッドは中山開催。ってことね。まあ、高谷さんの呪いっていうか、俺、本当に雨男みたいなとこありまして。
台風だっけ、なんかそんな。
台風2回被るっていうね。
そうやな。うん、
1回予定入れたとき台風で被って、
うん、
でも予約も入れてたのに、
うん、
でも台風来るっていうことで、キャンセルとかな、あの、量とかなしで、
うん、
あ、いいですよ、みたいな感じで、あの、キャンセルしてもらって、で、2回目も予約入れたんですけど、台風来るってなっちゃって、またキャンセル入れて、
うん、
普通さ、年に2回も台風来て被る、たまたまその休みの日に。
確かにそうだな。
そう。しかもちゃんとさ、うん、3連休とかしっかり取ってる時にさ、
うん、
いや、ひどかったな、あの年。で、じゃあ翌年行こうって言ったらコロナですわ。
ああ、そっかそっか。
そう。で、今年も本当に行きたかったけど、もう多分無理でしょ、8月20日。うん、までね、来てるし。
そうね、うん。
ああ。まあ来年？
うん。
まあまあまあ、多分死んではないでしょ、僕。多分死んではないと思うから、
うん、
多分来年行けると思う。なんで来年に行きたいな、じゃあ。
そうね、これ、べっちゃんが行くって言ってたやつな。
そう、べっちゃんと一緒に行こうっつってね。
うん。
そう。
まあ、でもやっぱりそうね。もうスカッとした時に行きたいよね。
そう、ちゃんともう何にもないっていう状態で行きたいです、うん、しっかり、
うん。そうですね。はい。
いや、ほんと、弾岬の PV と同じように俺も一緒に踊ったりとかしたかったんですよ、本当に。いや、マジで弾岬いい曲だから、みんな聴いてっていう感じで、うん。あの、ただね、やっぱ結局アイドルとかそんな好きじゃない人は全然グッとは来ないでしょうね、結局は。
うん、まあ、そうやな。
そうなんですよね。だから結局ね。アニソンとかもそうなんですけど、
うん、
アニソンでどんなにいい曲があったとしても、
うん、
そのアニメ見てないと、その曲の良さって結構半減するんですよ。
はいはいはい。
やっぱその時にアニメのなんか感情が乗って、その曲とプラスアルファして、なんか評価が高くなるみたいなとこあるんで、
うん、
だからゲーム、BGM とかもそうじゃないですか。そのゲームをやってエンディングを見て感動してるから、その BGM がいいみたいなとこあるじゃないですか。
うん、そうね。
だからアイドルもそれで、そのアイドルが好きで、うん、いい曲っていうのが結構あると思うんですよ。その、誰々が好きでとか、うん、その、まあ、エピソードとか込みで好きでとかってあるけど、
うん、
やっぱり、ゼロのフラットな人が聞いて、まあ、この曲いい曲だ、アイドルにしたらいい曲だなぐらいはあるかもしれないけど、
うん、
やっぱり、ね、そこまでのめり込むとか、PV 見てのめり込むとかないと思うんですよね。ゼロベースでは。
はいはいはいはい。
あ、やっぱある程度こう好きっていうのが乗ってないと、
うん、
ただ、それでも、弾み先はいい曲だと思うんで、はい。まあ一応、じゃあブログに上げておきますけども。
はい。
はい。たくやさんに聞かしたことありましたっけ？
あ、なんか聞いたことあるけどな。
なんか以前もなんか、ブログに上げたような気もしなくもないけど、
うんうん、
はい、2年前くらいにね。はい、
うん、夏っぽい感じのね。
そうそう、夏っぽい感じの、
ね、うん、
はい。ただ、あれですよ、スナックとかで歌っても誰一人もうシーンですよ、本当に。誰も知らないから、ね、スナックとかで。じゃあ、この流れでそのままコーナー行きたいと思います。
お、行きましょう。
ちょいつよちょいよは討論会、はい、このコーナーはですね、まあ、一頭お題をあげまして、その前でちょっと強い魔、もしくはちょっと弱い魔を皆さん教えてっていうコーナーでございまーす。
はいはい。
はーい。前回、まあ、高谷さんが言ってくださったのが、ピッカーサーよりちょっと強い魔ということで。
うん、うん。
はい。まあ、5年以上、年が離れていて、直接対決がないっていうのが、ルールですかね。はい。
はい。
で、まあ、その前にですね、僕今日ですね、お昼頃にですね、クリンチャーよりちょっと強いマっていう俺あったじゃないですか。
はいはいはい。
で、エディモ・ブライアンとイングランディーレとクリンチャー、
うん。
まあ、エディモ・ブライアンとイングランディーレ出していただいたじゃないですか。
うんうん。
だけど、まあ、僕たちが、いや、クリンチャー強いだろみたいなこと言ったじゃないですか。
うん。
皆さんどう思ってるのかっていうことでアンケート取ったんですよ。
はい。
それを発表したいと思います。
おお。
はい。じゃあ、3頭の中で一番強い馬っていうアンケートだったんですけども。
はい。
じゃあ、まず3位から。
うん。
3位、エディモ・ブライアン。17.2%。
ああ。
2位、イングランディーレ。37.9%、
はい。はいはいはいはい。
そして、栄えある1位。クリンチャー 44.8% ということで、
うん。
やっぱり、クリンチャーの方が強いと思ってたようで。
まあ、過半数取れなかったってことだね。
そうですね。これはもう、ねじれ国会みたいになりますよ。
うん、そうですね。
そう、ちゃんとした過半数は取れてないですからね。
うん。
はい。だイングランディーレと結構僅差っていう。
そういうことだね。47%。37%
そうやね。そうですね。まあ、やっぱり、イングランディーレもね、うん、ダイヤモンド日経賞っていうのがありますからね。
ああ、まあ確かに。
前年にね。春天勝った前年にね。
はいはいはいはい。
はい、投票くれた方、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。では、話戻すんですけども、まあ、今週は、ビッグアーサーよりもちょっと強いなということで、
うん、
はい、いただきましたんで、発表したいと思いますよ。
はいはい。
はい。ラジオネーム、モグさんです。
はいはい。
ブラザーさん、タケさん、こんばんは。
はい、どうも。
ビッグアーサーのちょい強ということで、今までで一番難しいお題じゃないですか、
うん、
ってこと、
うんうんうん。
ビッグアーサー自体が歴代でもトップクラスのスプリンターだと思うので、そんな馬のちょい強となると、うん、デュランダルしかいないでしょう、うん、なるほど。まあ多分僕と高谷さんほぼ同じ意見だと思うんですけども、
はい、
はい、高谷さん言ってください。
デュランダルの方が激強です。
まあこの意見がありつつの、
はい、
ラジオネーム馬女の愛ちゃんさんです。
はいはいはい。
過去アーモンド愛ちゃんさんです。
うん。
ラジオの皆さん、こんばんは。もう名前言うのが嫌がって、はい、ね、名前多分忘れちゃったんでしょうね。はい。ラジオの皆さんってことでね。もう、うん、ラジオに出てる皆さんってことですか。馬女の愛ですってことで。今週はビッグアーサーなんですけど、愛的にはあんまり強くはなかったイメージでした。うん、なので、短距離界でビッグアーサーよりちょっと強い馬といえば、そう、スリップレスナイトです。あの牝馬最強世代の一頭です。これには女を口説き落としようの拓也さんも、腕を組んでうなってるはずです。よろしくお願いします。スズカフェニックス。ってことね。クリンカさん、絶対この人さ、馬女じゃないだろう、絶対。てか、マジで、これベナレアじゃなかったんだけどさ、この方ね。
誰だろうね。
いや、多分ね、俺、ショードックの可能性、マジで出てきたんじゃないか、ここに。マジで誰なんだ、こいつ。絶対女じゃねえだろう、この文章。でも、ベナレイヤさんに言ったら、いや、僕じゃないっすよって言ってたんですけど。
なるほどね。
まあ、ちょっとわかんないですけどね。彼が嘘ついてる可能性もね。 や、あいつずるいっすよ。例えばここで、僕じゃないっすよって言って、あ、そうなんだって言って認めて、あとあと、うん、あれやっぱりべっちゃんとか言った時に、何言ってんすか、当たり前じゃねえっすかとか言うんすよ、マジであいつ。
あ、
そういうとこあるんですよね。いや、この前久々スカイプしたんですよ。
ほう。
そう、1ヶ月ぶりぐらい、べっちゃんと。
うんうん。
で、このタイミングでこのメール来てるってことは、なんかベラレアなんじゃねえかなってちょっと思いつつも、だけど、いや、どうなんだろうと思ってね、マジで迷ってんすよ、ね。これはほんと。あ、ごめんなさい、皆さん。すいません。今 IP で検索したら、
うん、
IP、あの、なんていうんですか、サーバーじゃなくて、なんかこう、ドメインっていうか分かんないですけど、うんうん、検索したら出てきました。誰か分かりました？ベラレアでしたか？
あ、そうなんや。
やっぱベラレアじゃねえかよ。当たってたんじゃん、俺、じゃあ。なんで俺検索したつもりだったのにな。あれ？ちょっともう、もう、馬上のアーモンドアイちゃんとか言わないから、もうベラレイヤーってよ、次から。いや、確かにスカイプしたタイミングでメールがまた来たから、ちょっと怪しいなと思ったんですよ。あ、もうこれバレましたよ、完全に。はい。
残念です。
残念です。いや、完全に一致しましたからね、これ。あの、なんていうんですか、あの、プロバイダーが一致しましたから、完全に。
はい。
というわけで、スリップレスナイトということで。
はい。
いいんじゃないでしょうか、ちょうど。俺でもそんなイメージだな、ビッグアーサーって。卓球戦的にどうですか、激強ですか、まだ。
まあでもね、どうでしょうね。スリップレスな、うん、強いけれども、負けた相手がアルティマトゥーレと、何やった？NHK 前の2着のもらえた。
ローレル・ゲレーロ？
ローレル・ゲレーロな、負けた。
あ、そうなのね。
スリープレスナイトで、スプリンターとローレル・ゲレーロで負けたよな。
そうそうそう、高松宮で、ね、そうだそうだ。
あ、高松か、うん。
で、あれでしょ？ 3 着、あれでしょ？あの、ソルジャーズ・ソングじゃん。
あ、そうやったっけ？
確か。
まあ、それはビッグアーサーかな。まあ、でも、まあ、そんなとこなんかな。まあ、デュランダルではないわ。
じゃあ、スリープレスナイトとは互角ぐらいってイメージですね、じゃあ。
まあまあ、どっちで近いかって言ったらスリープレスの方が近いわな。
あ、まあそうです。デュランドラはちょっと強すぎるんで。
そうやな。まあ、確かにね、ビッグアーサーっていうタイプのスプリンターがあんまりいないよね。
あの、あれでしょ、スピードがないスプリンターって感じでしょ。
そうそう、うん。
あの、なんていうのかな。いや、マジプロスパーのすごい強い版みたいなイメージじゃないですか。
ああ、そうね。そんな感じよね。
そう。
確かに確かに。僕だからあれかなともちょっと思って、豊が乗って、高松買った馬。
アドマイマックス？
アドマイマックス、うん。
あー、でも、ラインとしてはそうですよね。
うん。
あ、でも、まあ、アドマイマックスは強いでしょうね。なんとなく、やっぱり。あ、どうどうまあ、そう。
だ、そうやな。
まあ、なんか、ドマイマックスもそんな強くないんだよね、だから結局。
う
ん、
そう
ただ、まあ、あの馬安田2とかもあるから、
うん。
まあ、トータルで見たら結構頑張ってたかなって、そのほら、一応、ね、トースポ勝ったりとか、セントライト勝ったりとかあるから、よろしくお願いします、鈴鹿フェニックスって言ってるから、鈴鹿フェニックスぐらいでいいのかなと思ったんだけど。
ああ、まあ、鈴鹿フェニックスもまあまあまあまあ、そうやね。ビリーブの強いか。
ビリーブだったら完全にビリーブじゃないですか、もう。
そうやな。
ビリーブはやっぱり、しっかり2個勝ってますからね。
ブラックホーク？
いやー、ブラックホークでしょ
う。そうやな。
うん。
また3頭取りますか。
あ、またアンケート？
そうですね。
ビッグアーサーと？
アドマイマックス。
アドマイマックスと？
うん。もう1頭どれでいこう？飛車獣の？
でも確かに飛車獣のもそんなめちゃくちゃ強いイメージじゃないんですよ。
でも安田記念強かったしな。
あー、でもそれって負けてる時なんだよね。
そうなんだよね。
そう。3の時でしょ、それ。
そうなんだよ。
粘った時でしょ、
うちで。そう、うん、サニングデールは？
また1頭出しやがった。いや、でもあーでもいいラインかも。あーでも、 そうだよね。サニングネームそこまでめちゃ強いってイメージないから。
うん、そうやな。
だビッグアーサーと同じぐらいかなってイメージですよ。だから僕は。
うん。
ちょい強いならないぐらいかもしれない。だって、僕の中ではサニングデールよりマックス鈴鹿の方がちょい上ぐらいかなってイメージありますけどね。
え、じゃあ、ブラビュー、サンタの2つ選んで。複
あ、で
数。
も4等でアンケート取りましょうか、じゃあ。
できんの？
あ、4つまでできます、4つまでは。
あ、ほんなら4等でいこうか。
4等でじゃあサニングデール入れていきますか。
うんうんうんうん。
だってビリーブ入れたら絶対一周しちゃうもんね、この
ね、そうやな。
4等、3等か。
うん。
あ、4等か。一周しちゃいそうだから。
うん。
じゃあ、行きましょう。
うん。
っていうか、スリープレスナイトはどうすんの？スリープレスナイ
あ、
ト入れ
そう
て
や
あげ
そう
よう
や。
よ。
そうやそうや、それいいんだからな。
じゃあ、そうです。じゃあ、ビッグアサー、じゃあ、スリープレスナイト。あ、でも、あ、そっか。じ
ビッ
ゃ
グアサーでちょっと強い馬はどれで4択する？
あ、そっか。ビッグアサーでちょっと強いのはどれで、
うん。
じゃあ、スリープレスナイト、鈴鹿フェニックス、アドマイマック
うん。
ス、デュランダルでいく？
なんでやねん、サニングデリアが。
いや、ほら、でも、デュランダル、
あ、入っ
も
て
し
き
かしたら俺たちがほ
た。
ら過小評価して
ああ、
る
そ
だ
ういう
け
こ
か
とも
し
か。
れないから。
ああ、
じゃあ、デュランダル
お。
とスリープレスナイト入れましょうよ。
はいはいはいはい。俺もなんかゼロ票なような気がするけど。
って思うけど、でも結構乖離がある可能性あるから、俺たちと。
あ、そうか、どうか、そうか。でもあれか、他の3頭がビッグアーサーよりも弱いって認定されたらデュランダルに入れるか。
かもしんない。
そうやな。
じゃあ、こうしよう。じゃあ、ビッグアサーよりちょっと強いのはどれだと思いますかっていうアンケートで、まずはスリープレスナイト、デュランダル、で、アドマイマックス、鈴鹿フェニックスですか。あ、サニングデル入れるのか。アドマイマックス、サニングデルにします？
でも、鈴鹿フェニックス、ええ線やと思うけどな、僕は。
アドマイマックス、じゃあ鈴鹿フェニックスにします？じゃあ。
アドマイマックス、鈴鹿、この2つは入れた方がいいかな。
じゃあ、サニングは抜きにしますか？じゃあ。
そうね、サニングか、デュランダルやけど、まあ、デュランダル入れてあげな、かわいそうやからな。
そう、だからそれはやっぱり、ほら、
そうやな。
おっしゃってくれてるんで。
でも、サニングで落とそうか。
サニングじゃあ落としましょう、サニングは。この4頭でちょっとアンケート取ってみましょうか、今回は。はい。結構これだから面白いんですよ、毎回アンケート取る
そう
の。
やな。
はい。で、
何十人でやってくれるからな。
そう、30人ぐらいは入れてくれるんで。はい、というわけで、じゃあそんなもんですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、予想の方行きましょう。
はいはい。
泊まり系バスロン
M ラジ
はい、どうもこんばんは、さくやです。
プライトです。
東京はまた大変なことになってるみたいで。
そうですね、やっぱりちょっとなかなかね、数が減
なから な
ない。
か、そうですね、みんなちょっとまたね、こう、会いたいんだけども、なかなか会う機会がっていう感じになってますけれども。まあでも、真夏はでもあれか。暑いしね。
それこそ冬とかね、中京とか阪神とかでまたオフ会やりたいですけどね。
それが一番いいでしょうね。また動けるときに、
その
会い
頃
ま
に
し
は
ょう。
ね、ワクチンも多分みんな接種してるだろうし。はい。
頑張って皆さん注射してください。
はい、注射します。タケさんもしたんでしたっけ？
タケさん医療従事者なので、早くしますわ。
ああ、なるほど。
腕は痛かったで
でもなんか若いほど痛いらしいですね。なんか
す。あ、そうなんや。
聞いた話によると。
まあ、腕痛い。そんな知れてるんだ。ちょっと筋肉痛みたいな感じだっただけで。大丈夫でございます。
はーい。
はい。では、この番組の説明をいたしましょう。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則のもとに、ブライトミーを竹山3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。はい。ムシムシしてますが、頑張っていきましょう。
いいよ。
まとまり系競馬ソロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。
イエーイ。
はい、第57回七夕賞になります。福島競馬場 2000m で行われる伝統のレースとなっております。はい、ちょっと僕の方には、想定のオーツがありませんので、皆さんよろしくお願いします。
ちょっと待ってください。いいでしょうか。
はいはい、
はい、じゃあ現時点での予想オーツとなっております。
はい、
1番人気バンケドミンゴ 4.4 倍、
ほほほほ。
2番人気トーラスジェミニ 4.5 倍、3番人気同じくクレッシェンドラブ 4.5 倍、4番人気クラージュゲリエ 6.7 倍、5番人気ワーケー 8.3 倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下ブラックマジック 12.1、 湘南バルティ 12.7、 アールスター 15.5、 ロザムール 16.3 と続いていきます。はい、
なるへそ、
なるへそですよ。
うーん、
じゃあ20までいきますか。
そうですね、まあ、どうしよう、今回ちょっと久しぶりに、黒さんぐらいまでパッと一気に上げてしまう。
あ、いいっすよ、一気に上げちゃいましょうか。
うん、とりあえず3頭だけ。
あ、いいっすよ、もうこの3頭はもうこの3頭のボックスでいいかなと思って、あと2頭一応入れてるんですけど、それはもうなんか余熱っていうか、なんかちょっと気になってる、とりあえずこの3頭っていう3頭を今、
うん、まあとりあえずこれでいきましょうか。はい、では今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、いつも本命だけなんですけども、本命対抗黒三角の3頭一気にいきたいと思います。ではいきましょう、せーの、ドン。あ、まず一瞬気
もうさ、病気でしょこれ、もう本当にもうさ、おかしいもんだって本当にさ、人気混沌としててさ、16もいてさ、なんでさ20丸丸黒さんのさ上位さんのかぶんの。しかもまたさ、このクレッシェンドラブの置き方もいやらしいよね、2人とも。なんか人気はとりあえず対抗に置いといてみたいなさ。で、あとどっち高め狙うかっていうと、ロザムールにしたか、アールスターにしたかってい
う。いや、だから僕、クレッシェンド本命かなと一瞬考えたやんか。
いや、俺も考えた、本命。でもほら、
3番人気だよなと思って。
でもやっぱりほらさ、言うてももう年齢重ねてるしさ。
まあまあね。
お気に入ってこれ軸にして外した時でムカつくからさ。
そうそうそう。
だからやっぱどっちかにしたくなるじゃん、こうなると。
そうですね。
そう。で、俺は、ロザムールを取ったってことよ。
はい
はい。
はい。じゃあ、発表します。ブラスさん本命ロザムール、対抗クレッシェンドラブ、黒三角アールスター。タケヤ本命アールスター、対抗クレッシェンドラブ。黒三角ロザムールです。
ひどいな、これ。
2回ずつ言っただけです。
ほんとひどいと思う、マジで。
まあ、でとりあえずクレッシェンドラブ行こうか。
ああ、とりあえず安定のね。
ね、安定のね。
はい。
どうしよう、じゃあ僕から行きますか。
どうぞ。
はいはい。まあ、クレッシェンドラブですね。まあ、もう今村さんちらっと言いましたけれども、まあまあまあ、安定感っていうので、これかなっていうふうになりますかね。3戦連続で G1 使ってきた、まあ、ちょっと間隔上げた、ダウンのレース。で、まあ、タイプも CL とか、C まとまりとかっていう、まあ、ちょっと C の弱い、優しいタイプの馬だと思います。で、この、まあ、結局、なんだっけ、オールカマー4着、七夕1っていう、そういうレースになると、まあ、きっちりと自分の能力を出してくるっていうタイプの馬だと思うので、まあ、小回りで、これぐらいの枠で、ってなってくると、まあ、おそらく安定はしてくるだろうなと思います。まあ、問題は、今ね、プラスされたみたいな、ちょっと年齢を重ねたということで、まあ、若干どんくさくなってるのかなっていう感じ ね、一応機動力があるタイプの馬やったので、
うん、
そこが動けるかっていうところだよね。まあ、だから3秒1負けてるっていうのがどうかなってなったけど、もうじゃあその前、ジャパンカップ2秒3負けた後にあれ負けねえな、コンマ8がないねって話になるから、まあ、その辺を心配せんでもいいかなと思うんですけれども、あとは今ね、言ってたみたいに、ちょっと動けるかどうかっていうところに、まあ、ちょっと疑問を思ったので、対抗にしたんですけれども、そこそこまとめてくるとは思います。山村さん。
はい。まあ、同じなんですけど、ほとんど。
うん。
これはだから、なんとなく差し馬とか追い込みってイメージはあったんですけど、結構、だから、オールカーマー3番とか、ジャパンカップ6番とか、結構位置取ってるんですよね、しっかりね。うん、
ですね。
その辺はいいですよね。
うん。
で、大阪杯に関しては、まあ、僕も確か、多分買ってたと思うんですけど、うん、まあ、ミチュアルで、で、頭数減でダウンに近いかなと思って狙ったんですけど、
うん、
まあ、でもあそこまで荒れちゃうともう、 なんか特殊ババすぎちゃって、
うん、
だからその単純に重いのが得意とかっていう感じじゃなくなっちゃったとこまで行っちゃったと思うんだ、あれに関しては。だからむしろなんか勢いっていうか S みたいのが必要になっちゃったみたいな感じ、
うん、
でクレッシントラブってステゴサドラーですけど S はないんですよね、そんなに その、うん、そこまでね。
そうですね、
まあ、だまとまってるし、どっちかって言ったら、
うん、
まあ、ステゴ晩年のステゴだし、
そっちよりよね、
だからその雨がどうとかっていう、その超高速とか超不良馬場みたいな感じの S が要求されるよりかは、まあ、ちょっと重いとか、そういう感じの方がいいっていうタイプ、うん、その単純にミチュアルはいいかなってぐらいの感じになってる馬だと思うんで、
うん、
だからまあ前回ほど荒れないんだったら、ある程度、その前回39秒とか上がりかかってますけど、だからそういうんじゃなくて、35秒とか6秒とかぐらいの、
そういうことね、
ちょっと重めのフィットするような、ちょっと重たい馬場ってのは一番いいと思うんで。
うんうんうんうん。
まあまあ、前回よりはさすがに荒れることはないと思うから、
うん、
まあ、ダウンで、でしかもある程度、かといってなんかちょっと軽すぎてもダメっていう馬だから、まあ、消灯数すぎてもダメだから、多頭数なんだけど、そこまでなんか強くない相手で、ある程度重さもかかってるみたいなことが多分一番ベストだと思うんで。
そうでしょうね。多分、まあ、愚か者みたいな感じの馬場になるよね。
いや、まあ、これで、いいんじゃないですかね。
と思いますけれどもね。
ストレスとか持ってると、だから後方に下がっちゃう馬だと思うんですけど、
うんうんうん、
そういうのは休み明けで長期試験にはなってるんで、うん、だある程度位置取りつつの、まあ、ちょっと上がりかかりつつのみたいな感じだったら、まあまあまあ、枠も極端じゃないし、まあ無難かなっていう。
そうですね。
はい。
うん、まあ、悪い癖ですよね、僕らの。
うん、でもこういうの太鼓に置いちゃうっていうところですよね。
そういうことですね。はい。まあでもそうなりますわね。じゃあ、人気はロダムールの話なのかな？
いや、若干 R スターです。
R スターです。じゃあ R スターの方行きましょうか。まあ、僕ずっとね、まあ、買い続けてる馬で、まあ、ある程度、進出要素のあるタイプの馬で、まあ、枠もちょうどええぐらいかなと思いますし、早すぎず、遅すぎずっていう今言ってた馬場に、まあ、マッチするかなというタイプの馬だと思います。で一番の懸念はやっぱり活性がちょっと乏しいというところだと思うんです、
うん、
まあ、一応前走、まあ V ライン、まあ、間隔も空けたしっていうところもあるんですが、まあ、短縮1年間取れるんかな、そこそこですよね、まあ、ある程度やっぱりちょっとこう、なんていうんですか、レースらしいところでレースをさせてもらえるとこういう馬の良さが出るかなと思うんですけれども、あとはまあこの人はどういうふうに乗ってくれるかなってことですよね。ただこれにそのルメールとか乗ってしまうと、まあ、漏れなく人気にもなっちゃうでしょうし、まあ、これぐらいの人気で買うんであればこの人が乗ってる方がいいのかなとも思うし、逆にこの人が乗ってて15倍ってなるとやっぱ馬自体の評価はされてるんやろなと思うしね。なんだかんだ言っても結構来てますし、まあ、結構前回ドンと負けた後の、まあ、リフレッシュさも多分あるでしょうし、タイミングとしては悪くないとは思うんやけれどもね。あとはもう大外大外とかされるとちょっともうしんどいけれども、うまく間抜けてくれればとは思ってます。ブラスター3番手ですが。
そうですね、僕はその中山キーパーも間抜けてたし、アルゼンチン前行ったりとか、まあ、小倉とかではうちについてたりとかしてたんで、まあ、多分このままのなんだろう特性みたいなのある程度分かってて、まあ、分回しとかないと思うんですよね一応。で、まあ、前走も V ラインだったんで、
うん、
ある程度走る気あるかなってとこで、まあ、間隔も空けてくれたんで、
うん、
まあ、ストレス疲労とかないんですけど、まあ、だからロードカナロア的にはいいんですけど、
うん、
この馬だからサッカーボーイなんで、うん、結構まあ C っぽい馬だと思うん で、 であとサッカーボーイって言ったら道悪くそうですよね本当やっぱり。ねえ、やっぱりサッカーボーイって言ったらもう道悪が苦手っていう印象が強いんで、うん、やっぱりある程度こう振りすぎちゃうとちょっと怖いなと思って本命できなかったって感じで黒さんにしたって感じなんですけど、ただまあ評価はしてます当然。
そうですね、まあまあ、
はい、
このメンバー7番
中山金牌というかほぼ勝ちに等しいですからね、あの1から5は。
うん、そうやな、
うん、でシーガースがあの後ね、中山金記念勝ってますからね。
そうそうそうそうそうそう。
いくら短縮しよっかっつってもそこまで下げろとは言ってねえよっていうぐらいで下げる。ペース遅すぎるんだよっていうさ。
うん、
はい。
じゃあ、皆さん本命いきましょうか。ロダムール。
はい。これは、まあ、中山金杯がまずびっくりしたっていうのがありますね。その条件戦で、うん、楽に逃げた後に、うん、まあ、一応ここもスローとはいえ、よく頑張ったなと。
うん、
で、だったら、ま、中山金杯ちょっと買いづらいんですよね。ある程度、締まったペースも予想されたんで。うん、でも、ここでももう一回、粘り切って、うん、ほぼ勝ちに等しいようなレースだったんで、
うん、
これもだからびっくりして、で、福島牝馬は、だから結局、まあ逃げれなかったっていうのもありますし、まあ疲労とかが出ちゃって、
うん、
まあ負けちゃったっていうんだから、まあこれはまあしょうがない負けかなっていう感じなんで、うん、で、今回、まあ間隔ちょっと空けつつの、うん、まあ逃げれなかった逃げ馬。
はい。
はい。ただ、まあトーラスがいるから、どっちが逃げるんだ問題はあるんですけど、ただまあ別に、番手でも一応このまま勝ったこともあるので、
うん、
まあ、そこまで別に逃げにこだわんなくてもいいかなと思って、はい、一応タイミングとしては丸×丸かなと思ったんで、
うん、
その辺を評価してって感じですかね。
もうこれ、3番手なんですけれども、言い負け方したよね、前回ね。
そうですね。
うん、パッと見た感じでいくと、そのなんか交互チックになってるように見えるんやけども、これまあ言っても3走、3連続構想なのよね。
ああ、なるほど、なるほど。全部激走してたって
こと、うん、で、そうですよね。で、前走、逃げずに惨敗したって考えたら、まあまあ、いいストレス抜きになったかなとも思いますね。
はい。
うん。で、僕、今ね、皆さん、トラスデミニって言ってはったんやけども、これ、安が2番手から5着っていうのがあるんで、乗ってる人は逃げなくても、まあまあっていうふうに思ってるかなと思ったんや。
あー、なるほどね。
うん。だから、むしろ、ショーナバルディの方がちょっと嫌やったのよね。
嫌だっていうのは。
こっちの方が生きる可能性があると思う
よ。でもこっちもだから2番手で2着だったら。
一応ね、うん、そうそうそう。
あ、でもそっか。まあ前回話されてたから、
うん。
行ってたらっていうのはあったかもしれないですよね、こじ、
うん、まあだから、やってくるならこっちなのかなとも思ってたんやけども、まあでも、打ち売りの枠取ったし、うん、もう単純に休み明け2ゲームは。で、今村さん言ったみたいに、やっぱ金杯の内容がすごい良かったし、で、その後、中山牝馬もまあようあの場で残ったなと思うし、ローズキングダムってそんなに道は強かったっけ？
なんかでもローズキングダム強いらしいですよね、3区的には。
3区的にはそうですよね。でも当のローズキングダムってそんなことないよね。
ないと思いますよ。
ね、どっちかというと軽い方やね。
でもローズバトはあのマーメイドを内から抜けてきた伝説ありますからね。
ああ、そうか、そうか、
道はをね。
そうか、そうか。これでもカリアンはそっちの方も OK なのかな。
いや、カーリアンはもう、ミチュアル大好きでしょ、ニジンスキーで。
そうですね。
うん、バランスオブゲームだから。
だからこっちはもう逆にあれだよね。早ければ早いほどちょっと苦しくなると。
多分、ミチュアルの方がいいと思いますよ。
そうですね。でもこの35秒前後のレンジから、上へ行けば行くほど別に、このまま別に大丈夫だろうというタイプだと思うので。
うん、
だから、まあ、むしろ、逃げるっていうのは 100% ならば、軸はこっちの方でもいいかもしれないですね。
まあ僕はだから最悪逃げなくても、まあまあ2000メートルだったら、トーラスの場合ちょっと、戦力ずっと続いてるじゃないですか、戦力って。
うんうんうん、
そこで、まあ、逃げてもちょっと2000でちょっと重たい馬場だと持たないかなって思ったんですよね、ちょっと。
ああ、まあそうですね。
しかも人気してるからプレッシャーもかかるだろうしっていう。
あ、そうだ、5番も逃げるかもしれんのか。
あ、これもまあ行きそうですけどね。
うん、
うん。
はい。いいんじゃないですか。
いや、この3頭でいいよね、もう。
と思うけど。
生まれワイド買っときゃいいよね。
まあ一応じゃあ、印があるんであれば、ポロッと上げときますか。
じゃあ最後も上げちゃいましょう。
はい。
ただ、白三角はね、これ、いいラインで多分、高谷さんもね、悪くないって言ってくれるんじゃないかなと思ってんだけどな。
はいはい。じゃあまあ一応、残り、印いきたいと思います。では行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ、まあ、とりあえず上げてみましょうの印で、ブラシさんが白三角1番でカウディーリョ、迷われてるのがバンケドミンゴ、タクヤが、白三角マウントゴールドとワンダープチュックというふうになっております。人気はマウントですか、それともカウディーリョですか。
ああ、無事、絶妙ですね。
違うわ。バンケドミンゴか。
まあまあ、迷うで言ったらね。
うん。まあ、それ、印の方でいくと。
はい、まあ、バンケから行っちゃいます？
バンケ行きましょうか。はい。
はい。 これ、あの、福島合うし、あの、うん、体力あるタイプだから外でもいいし、うん、あの、道あるもいいっていうタイプだと思うんですけど、うん、11、9、13ってなんだよって思ったんですよね、
この
。
そうね、やっぱりそこよね。
その、この福島の2までいい馬だなと思ったんですけど、
うん、
この11、9、13ってなんかもうちょっと頑張れなかったかなって思ったんですよね。
うん、
でしかも前走も別に不良馬って多分この馬そんな悪いっていうタイプではなかったと思うんですけど、
そうですね。
でまあ普通にだから例えば10番手から8とか7とかで負けるんだったらまだ分かるんですよ、展開負けとかね、うん、そういうのは全然分かるんですけど、
うん、
10番手から13ってことはもう下がってるってことじゃないですか最後。
でもそれその前もそうやからな。あ、
そうなんですよ、
9か、
うん、あ、まあまあまあまあ、で中山金牌も前行った馬はある程度残るっていう流れだったじゃないですか、
うん、
スローで、
うん、
で福島県も1番人気2着だから、まあ、多少はストレスあったとしても、疲労とかあったとしても、うん、4番人気の馬だし、
うん、
5とか6ぐらいには耐えてもいいじゃないですか、せいぜい。
そうですね。うん、
あの展開的にもね、
うん。
後ろから行ってたんだったら5とか6でも分かるんですけど、そのうん、あの11とかでも、まあ、後ろすぎて11とかってまだ分かるんですけど、後ろすぎてって、
うんうん。
でも3番でちゃんと取ったのに、
うん、
11って結構なんか、あれっていう感じはありましたよね、ちょっとここは。
うんうん、
で、まあ、これで吐き出したんだったら、もうちょっと小倉とか福島とかもうちょい来てもいいと思うし、
うん、
だから、なんだろう、ちょっと S が邪魔しちゃって、なんかちょっと不審っぽくなっちゃってるのかな、みたいな。
そうですね。
だから、ハーチタキオンって、ハーチに入るとちょっと S もあると思うんで、
うん、
だからここの条件自体はいいと思うんですけど、
はい、そうですね。
で感覚もちょっと開けてるんでいいと思う
んですけど。開けたんで、ルーラー的にはいいですよね。
だけど、4.4 っていう感じはありますよね、ちょっと。
うん、そうですね。そうよね。
だから条件はいいと思うんですけど。
うん。
うん、ただ、僕、だからこれとあとブラックマジックと迷ってたんですけど、
うん、
ブラックマジックの場合は、まあディープだし、多分、結構土砂降りになったらきついと思うんですよね、もう、多分。うん、で、ダイヤモンドが例えば長かったとかってあると思うんですけど、
うん、そうね、これ結構
もうちょっと、もうちょっとかっこつけろって思っちゃったんですよね。
うん、
まあ、まあ、だから交互で休み明けで短縮になってるんで、まあ、条件全然違うから違うし、まあ、前走農家にしたら初受賞みたいな感じだから、
うん、
まあ、ただやっぱ強さはあんまそんな感じてないっていうのはあるんですよね、ブラックマジックの場合はね。
うん、
だったらまだ能力だけで言ったらバンケの方が上だと思うんですけど、
はいはいはい、
バンケはリズムが悪いっていう状態 で、うん、でこっちはまあ鮮度があるなっていう状態じゃないですか、うん、まあ、4歳馬だしってあるし、うん、いやーこれだからむずいですよね、この辺チョイスが、うん、ちょっと
迷
って、
うん、でも 4.4 円といいんじゃないの、
まあ、今のままのオッズで行くならね。
うん、いや僕だから、あの変身よ、元戻りましたっていう、もともと強かったのにっていうところでくれたカオディーロでええと思うけどな。
あ、そうか、こっちもある程度見せてはいるからね、
もともとはな。
うん、
彼ってもともと重賞1番人気とかで出てたのちゃうの。
そうです、函館的に1番人気ですよ。
そうやんな。
でしかもあの名馬ダブルシャープにも勝ってますからね。
そうでしょ、だから、
うん、
まあまあ感覚がな、ちょっと1年かぐらいで境にはどうなんかなと思うぐらいで、まあ、僕はだからブラックマジックはやっぱりそのまずその福島のこ の条件っていうのはあんまり似合わないなと思ったから、まあ松本さんは、
はい、はいはいはい、
うん、あのその南部グレートフル芸春、
うん、
でグレートフルはコンマ4秒離せるから鮮やかに見えるんやけれども、これ結構ばらけたし、
うん、
だったらまあ東京の2200で、まあ、トース10と言ったけども、こっちの方が鮮やかには見えたから、やっぱそうなるとこっちの方に寄ってるかなと思ったし、まあ、ダイヤモンドは僕、適正がでいいかなと思ったから、まあ、初受賞っていう、まあまあ、ね、オプション使えるなと思ったけども、ちょっと前行くディープで、やや重ためで、でも福島っていうイメージも分からなかったから、これは落としたんやけど。
はい、
でバンケドミンゴは、もう村さんが言ってたみたいに、もうとりあえず走るっていうのであれば、別に全然勝ってもいいと思うわ。
うん。
うん。だから僕はもう単純に走れないって思ったから切ったのよね。
うん。
うん、やっぱりこの3つの負けはな、さすがになと思うのよ。
うん。
やっぱり4番人気、3番人気、4番人気、今回も2番人気、3番人気でし やっぱりここまで見えてる馬がこの3つのリズムでだとも思うし、ちょっとこれは厳しいかなと思って。
人気が落ちないです
よね。まあ、来られたらだなと思う。まあ、もちろん適性も体力もっていうのは全然わかるし、走られたら普通に絶対来るやろから、それならまあ、一応リズムっていうか、まあ、そのこのレース、前走勝ち馬は2頭しかいないのね。
はいはい。
マウントゴールドかスカーフェイス。
うん。
スカーフェイスはさすがにちょっと隠したかなとも思ったし、
うん、
それならまあマウントゴールドこれ一応重賞連帯実績もあるし、
うん、
で前走必死違うね湘南バルディか、
うん、
にねあのに普通に勝ってるのに人気の差は結構あるし、
うん、
でこれ57やけど前走が金量ダウンなのね一応
確かにね58でしたもんね、
うんうん、まあだから一応ねこれほら前走休み明けで前行ってっていう一応ハマるもハマっての勝利じゃあ勝利なんで、
うん、
まあもちろんそれの反動であったりとかそのなんていうの空から楽になるっていうものは多分ないやろうけれどもまあこのメンバーにはないリズムを一応持ってきたしなとも思ったんで
しかも11だからね
うん、まあだから一応4番手ぐらいには入れておいてもいいかなと思ってて、
はいはい、
うん、であとはもうね今皆さんもちょろっと言ってくれてたけどもあのリズムを崩してる馬であったりとか特にクラージュゲリアとかなんてどうしたらなとか思ってまうし
これだから迷うラインちゃ迷うラインなんですけど
ね迷うラインはこれも変わられたらもちろんね
もともとそんな福島真ん中辺いいかなっていうイメージもないんですけど、
うん、ただなんかこれもほら走られたら多分そこそこ強いから、
うん、だから抑える分には全然いいと思いますけどね、うん、でも前走とか前行ってた馬って全部残ってたようなペースじゃないですか
あまあまあ確かにね
そう、それで2番手取っといてあれはちょっとだらしないよなと思って、まあ、
そうよね、うんだからワーキアとかでもそうでしょ、まあないやろうけれども一応ほらマイラプソリーっていうのがさ、
うん
今オープン対象みたいなのやっとるやんか
はいはいはい
でこれはそこよりもワンランク上やって考えたら G3 対象ぐらいになってもおかしくはないやん
はい
で感覚も上げてきた中にはリフレッシュされてたらまあまあ走られても別に驚きはせえへんけれども、まあ、かといってこの人気で買うかったらやっぱりリスクやしなとも思うし
うん
うん、それなら使われて熱されて、もちろん足りひんかもしれへんけれどもこの3層秒単位では負けてないワンダープチュックのズドンっていう方にかけた方がまだ率は上がるかなと思ったのよ、
はいはい、同じハーツでもね
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うん、こっちだってしかも前走ね、そんな速くないペースでしたけど、まあまあ一応8着まで詰めてますから、
うん、
その前も4まで詰めてますしね。
うん。ただまあ、だからロダムールとかみたいにさ、惨敗から変われる要素を持ってる馬は、ね、他におればいいけども、ちょっとそういうのもあんまり見当たらへんかったしなと思って。カウディでもやっぱり分からへんやん、1年相手だからに、もしかしたら全然ダメかもしれへんし。はい、だからまあ、それならまあちょっと使われてて、まあある程度その、上がりの足も使えてっていうタイプを一頭引くならこれなのかなと思って、まあ、それでももう上3頭に比べたらちょっともう一歩離れたかなとは思うかな、
うんうん、ワンタップチェックはやっぱりある程度広いコースで重いとこがいいっていうイメージなんで、
まあ、もちろんそういうのは当然あるよし、ねうんまあね、変な話もそもそも弱いからね多分
ああまあまあそうですよね
うん
そうだからちょっと福島小回りっていうとちょっとで、まあ、どうしても後ろから行く馬なんで、
うん
ちょっとやっぱ間抜くとかじゃなくてどっちか外ズドンとかの方がいいと思うから、
うん
ね、ちょっとイメージ湧かなかったんですけど、
うん
はい
まあ、そんなとこですかねこれ津村さんはバンケドミンゴを選ばなかったんですかそれとも乗せてもらえなかったんですか
津村なんかにも選択権ないでしょ
そうですねはいわかりましたいやまあちょこちょこっとだけ、まあ、トーラスデミリは一応さっき話の中
に
出てたんで、
これでもなんでだろうね堺なんだ番犬
そうそうそうそうそう、まあ、前行ってくる前行かすんちゃうの多分
やっぱりあれかな堺の時はほら構想してたけど津村の時は負けてるからってことなのかな、うん、単純に
うん、だからある程度位置取らせに行くつもりでいるんちゃうこれ。
ああ、なるほどね。
湘南バルディどうですか。
え、いらないでしょ。
まあ、いらないでしょうね。まあまあ、一応、なるほど記念2着なんで。
こんなん、1000いいでしょ、こんなん。
まあ、あると思いますけどね。
うん、
トラスト剣心が逃げたらどうしますか。
だから、これは僕はもう、前、ある程度つけるんだったら結構面白いと思うんですけど、もう無理だと思い込んでますから。
そうですね。
と、結局、前行けば前行けばっていう、そのイメージだけで買うと、ちょっと毎回買っちゃうことになるかなっていう。
うん、
結局、前走も V ラインって。
落としたんですけど、はい。
え、でも14、15、16、9だから V ラインですからね、これ。完全に。で、しかも前走も完全なクソ前残りのレースで、32秒7使って9だから、全然勝ってもいいんですよ、ラインとしては。だからこれは抑えてもいいかなっていうラインですよ。
僕これ切ったんですけど、来られたらイラッとするんですけど。
いや、絶対、絶対これ買うと思ってたけどね、拓也さん。ただまあ確かに活性がなさすぎるんですよ、ほんと。
まあまあ、そんな感じで、じゃあ、収めてますか。
はい。
はい、じゃあ、ブラさん本命がロザムール、対抗クレッシェンドラブ。黒三角 R スターで、以下白三角にカウディードで迷われているのがバンケドミンゴ、タクヤが本命 R スター対抗クレッセンドラブ黒三角ロザムール、白三角にとマウントゴールドとワンダープチュップというふうに
一緒じゃない？
おります。はい、もう上は一緒なので、まあ、この3頭の生まれ前のでいいんじゃないですか。
はい、
じゃあエンディングしましょうか。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
僕だから結局な、あの女の子と遊ぶのあんま好きじゃないね。これほんまやね。あのやっぱりなんかな、自分を演じなあかんやんか。
まあ格好つけるってことですか。
そうなん、そうなん。やっぱりさ、はい、あのやっぱりなんだかんだ言ってもさ、あのいいわって言われたいわけやんか。
うん、絶対そうですね。
そうやろ。だってことはやっぱり演じなあかんやんか。
スマートに行きたいってことです、
ね。そう。
はいはいはい、
やっぱそれがめんどくさいのよ。
あのそれ言ってることわかります。
うん。
はい。
で昔はさ、やっぱりなんていうの、あのモテたいモテないみたいな戦いにパッパッと出てたしてたけど、もうなんか最近そんなもうええわになってきて
る
から、
まあ当たり前ですけどね、40だったら、
ね、そう、まあ、そうだよ、
もうあなた結婚してるしね、結婚して20年経ってんだから、
そうだよ、
そうだ、当然なんですけど。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、まあ、一応重賞なんでプロキオンステップスはあるんですけども。
ああ、見てなかったですね先生。
函館の方に勝負したいんだけどな。まあ枠決まってからあれだけど。
函館は何ですかね。五
稜郭。
ああ、1008、
1008芝、うん、
これ何ですか。ちなみに
桜と十分。
ああ、これで今4番人気はちょっとないですね。
そうよ、8倍ぐらいするだろ。
いや、だって重賞来てもいいぐらいの馬ですからね、桜と重賞で。次にダービー卿とかでも買った馬ですからね、出てきたら、ね。なんかこの馬本当運に恵まれてなくないですか、マジで。
そう、そうなのよ。そうなのよ。
なんか、あの、変な前行ったり、なんか、外回したりとか、
うん、
うわとか、なんか、うん、なんかルーアとか乗った瞬間にもう5連勝ですよ、多分。
そうだね、やっぱり。まあ、ただなんかこれ2戦目にムーアとか乗せてるぐらいだから、やっぱりそれなりの馬やったと思うんだけどな。
いや、この馬いい馬ですよ本当に。
うん、
勝つとき鮮やかですしね。
うん、で今回横山武史だからね。
そうそうそう、いいと思いますよ。
うん、
あのある程度こうなんつうの、タイトに乗ってくれそうだから。
うん、
だから大外とかになっちゃうと困っちゃいますけどね。
そう、だからそこだけ。
あの、枠ですよね。
うん、
じゃあ、お知らせいきましょうか。
はいはい、
はい。はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってますけども、もう全然他のコーナーやってないので、もう全部終わらせてもいいです。はい。あ、まあまあ、馬部屋だけは残しますけどね。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、今やってるのがね、ちょい強ちょい弱は討論会ということで。あ、そうだ、次回のお題くださいよ。
ああ、そうですね。
じゃあ、僕出しましょうか。
いいでしょう。
たまには。じゃあ、よかよかよりもちょっと弱いマジ。これむずいと思うんだよな、
ちょっと弱いよなんか、
うん、ちょっと強いにしちゃうと、まあ、全然 G3 ぐらい勝っちゃうとか G2 ぐらい勝っちゃうのいいラインになっちゃうんで、
そうやな、
よかよかよりもちょっと弱いな、
北さんひぼたんとか
絶妙なライン出すんだって、答え出しちゃうんだ
って、そうや
な、そうそうそうそう、だからそうしたら今日共和の恋人とか言いますので、
そうやな、
そういうの言っちゃいますか、
そうやな、
うん、じゃあこれはじゃあ結構難しいと思うんで、
うん、難しいと思うわ、
昔からの競馬ファンの皆さんが競馬詳しい方、教えてください、ぜひ教えてくださいっていうか、出しましょう一緒に、
はい、
はい、まあ、他にもコーナーいっぱいやってますんでね。
はい。
はい。メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありまして、そちらにメールフォームありますので、そちらがよろしくお願いします。
はい、はい。
メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、なんだろう。じゃあもう、なんか毎日雨で、洗濯ができなくてイライラしてるブライトと。
ボーナスはちょっと減らされてブルーな格好でした。ありがとうございました。